東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。いや、11月が終わります。もう師走がやってきて2022年に突入するんですね。笑っちゃうくらい早いです。本当に年々早いとはよく言いますが、本当に早くなってきた。加速度が増してきた感じがしますが、私7月にですね、実は家を引っ越したんですが、その時に、引っ越したてってやっぱりいろいろね、家具とか新調したくなるじゃないですか。で、照明を買うぞというのと、カーペットを買うぞと、ソファーの着せ替えをするぞっていう3つ決めていたことがですね、7月から今11月終わるんですけれども、全く3つとも動いてないっていう本当ダメですね。なんか仕事やら家事やら育児やらって言い訳してね、やってないなって思って、今年が終わる前にどうにかやろうかなっていう、その3つくらいは頑張ろうかなと思っていますが、皆様やり残したことございませんか？そんなことをね、考える1ヶ月になりそうですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜はシリコンバレーで活躍する日本人起業家シリーズ、スタートアップに特化したデザインチームジプシーの共同創業者で CEO の玉井和沙さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週もシリコンバレーで活躍する日本人起業家シリーズです。今夜はジプシーの共同創業者で CEO の玉井和沙さんをお迎えしました。玉井和沙、1990年生まれ。メルカリアメリカオフィスの立ち上げに参画の後、2018年サンフランシスコにてスタートアップに特化したデザインチームジプシーインクを創業。シリコンバレーの多くのスタートアップのデザインおよびグロース支援を手掛ける。玉井さんが立ち上げられたスタートアップジプシー、これ、はい、デザインの仕事ということなんですが、改めてどんなサービスですか？
そうですね、今僕はサンフランシスコを拠点に、アーリーステージのスタートアップ向けに、デザインチームを提供するっていう事業を今やっています。で、もともとそのスタートアップって呼ばれる、すごい短期で急成長を狙ってエグジットを目的とする、スタートアップ、日本だと有名なツイッターとかインスタグラムとかもそうですけども、彼らが、その今のツイッターになる前の時期に我々が一緒に、プロダクトを作って支援をしてあげるっていうようなことをやっています。
それってすごく斬新だなと思ったんですが、なんかイメージだとどのスタートアップの方もやっぱり自社でサービス、そのサーフェイスっていうか、デザインを作って、そこにもこだわりを持っていく自分たちのみたいなイメージがあったんですが、でも持ち屋持ち屋みたいな考え方もあるってことですよね。
デザインって一つのスキルセットじゃないんですよね、例えばその戦略を考える人だったり、コピーを考える人だったり、ロゴを作ったりアドを作ったり、今度プロダクトを作りましょうってなった時に、全部一つ一つ専門スキルが違うんですよね。でかといって、じゃあこの創業したてです、創業メンバー3人ですっていう人たちが、この全てのスキルセットのエキスパートを6人7人雇ってマネージをしてプロダクトを作るっていうことが結構難しかったんですよね。だから今ジプシーでやっていることは、その創業初期のファウンダーたちに対して、シンプルに言うと分業ですよね。一つ一つの分業の対するエキスパートを世界中から呼んできてチームを作って、で長期的に一緒にプロダクトを作って育てていきましょうっていうことを今やっていますね。
ということは世界中のトップデザイナーさんたちを抱えてるっていう感覚なんですかね？
そうですね、うん、今全体でまあフルタイムとコントラクト合わせるともう45名を超えてきたんですが、基本的には最初はみんなコントラクトからスタートをして、非常にまあ結果を出してきた人間からフルタイムにコンバートをしていくっていうようなプロセスで今会社を大きくしていってますね。
なるほど、雇用形態も段階があるんですね。
そうですね、はい。
いや、すごくこれ理解できる範囲のことなのに新しいっていう意味では、今までシリコンバレーでもそういうデザインに特化したチームを提供するっていうサービスはなかったんですかね。
そうですね、なんか基本的にその今までのデザインスタジオエージェンシーっていうのは大きな予算を作って、その予算をもとに何かプロジェクトをこなしていくっていうのが普通の昇流だったんですよね。ただスタートアップの界隈ってどうなるか、もちろんアーリーステージのスタートアップってそのお金がないんですよね、はい、でその代わり僕たちはその株式と引き換えに、エクイティと引き換えに我々がそのデザインのエキスパティスを提供して、そのアーリーステージから次のステージまで支援してあげるっていうことを我々はすごい目標にはしているんで、その大きな予算を取るっていうよりかは次のステージに連れて行ってあげられるだけの収益だったりユーザー数だったり、そのトラクション作りだったり、まあポジショニング作りだったり、最初に必要なものを一緒に作っていきましょうっていうことで今一緒にやっていて、でまあスタートアップも一緒にやってますし、今はあのベンチャーキャピタルですね、まあセコイアキャピタルだったりアンドリーセンホロイッツと呼ばれる Google だったり Apple だったりを投資してきた、まあシリコンバレーの著名なベンチャーキャピタルの、まあ、そのアーリーステージのチームの人たちと一緒に彼らの投資先を支援してあげるみたいなことを今やっています。
だからスタートアップで苦しい中、資金ない中頑張っていらっしゃる方々を本当の意味で助ける意味にもなるし、ましてやそのいいデザインを一緒に作っていけたら最終的にはめちゃめちゃ莫大な資金にもなるしっていうので、お互い本当に頑張る意味があるというかね、支え合う意味がありますもんね。あの最近のそのシリコンバレーでこの企業が流行ってるらしい、このプロダクトができたらしいっていうような、なんだかこう世界のあの勢いのある企業さんを調べると、ロゴですとかそのサイトですとかプロダクトですとか、なんか全てがこうちょっと肩の力が抜けたおしゃれ感があるというか、なんかなんて言うんだろうな、まだあんまり日本では見ないデザインなんだけど、とってもシンプルでかっこいいっていう感じがするんですが、為江さんからご覧になったそういう今のトレンドとか、ちょっとデザインの切り口で教えていただいてもいいですか。
デザインって多分いろんな種類があるんですが、スタートにとってのデザインって何かっていう話になってくるんですけど、スタートアップって主に3つでしか評価がされないんですね、基本的には。一つはチーム、誰がやっているのかっていうことと、プロダクトですね、どんな事業に取り組んでいるのかっていうプロダクト、そして最後にトラクションって呼ばれる、いくらユーザー数がいたり収益が上がっているのかっていう、この3つを作るためのデザインってじゃあ何なんだろうって言われたときに、基本的に世の中のアーリーステージスタートアップのほとんどが、なんか自分たちが何者であって、なんであなたたちに使われる価値があるのかっていうところのコミュニケーションができずに死んでいくんですよね。我々はそのコミュニケーションの部分とディストリビューションっていう、この2つに特化をしたまあデザインをやりましょうっていうことですね。で、今僕たちのポートフォリオの会社って、まあ、そのソフトウェアを作るためのソフトウェアだったり、AI を安全にするためのソフトウェアだったり、結構その概念そのものがすごく難しいんですよね。じゃあそれをどうやったら世の中のエンジニアの人たち、世の中の、まあ、そのデータサイエンティストの人たちに分かりやすく伝えられるだろうか、もしくはどうやったら使ってもらえるだけの、まあ、コミュニケーションができるのかなっていうところを起点に、まあ、ブランドを作ったりプロダクトの UX を作ったりっていうことをしていますね。
ああ、じゃあ単にそのデザイン性が優れててかっこいいっていう側面だけじゃなくて、説明の意味もあったりとか、その噛み砕くっていう意味が強いんですね。
我々にとってデザインっていうのは別にロゴだったりカラーパレットだったりその雰囲気みたいなのも一部なんですけど、本来のハイレベルな目的で言うと、言語みたいな言い方をするとは正しいかもしれないですけど、伝えるっていうことと、逆にその必要なものを得るためのトラクションを作るために、必要な信頼を築くためのまあ言語ですね、それをビジュアルで表現をしたりコピーで表現をしたりっていうところが、まあデザインとしてのスタートアップのためのデザインっていうのはそういうことかなっていうような自分で解釈してます。
でも玉井さん、本当にあのアメリカでのファーストキャリア、商社マンで合ってます商社マンって言い方だとちょっとあれなんですかねからあのメルカリの US のインターンに入られて、であのプロダクトを学ぶぞということで勉強なさって、 で今の起業があるっていうことですが、これここ商社マンのスタートから今までで大体何年くらいで歩まれてるんでしたっけ？
2年ぐらいだったかと。
2年すごいスピードで生きてるんですね。
なんか一時期すごく僕自身もなんか何がやりたいのかなっていうのが非常に迷ってる時期があって、ですごく小林清隆さんっていう起業家の恩師の方に出会って、はいはい、あこういう生き方かっこいいなって思って始まったのが、まあ僕の起業家としてのファーストキャリアだったんですけど、まあそれまでは結構もう右往左往して何がやりたいんだろうみたいな焦ってた時期は多かったですね。
こう自分の人生の行き先を悩んでる時に、なんかこう起こした方がいいアクションのアドバイスぜひいただきたいなと思うんですが
今周りにあるまずできることをやってみるっていうことを言ってますね。できることをやっていくと今度やれることが増えて、やれることが増えるとこでやりたいことが増えるようになってくるんですよね。でこのやりたいことを今度人のためになることに、なんかこの転換できた時に、それがまあ自分なりのなんかキャリアになっていくのかなっていうふうな形で、もうなんだろう、まあ志っていうとすごくなんかウェットな表現になりますけど、なんかそういう風になっていくのかなっていうになってますね。で僕の場合なんかまあその人のためになることをまあ事業化することでまあ提供できる価値が最大化できるからっていう理由で、まあ今起業家をやっていて、で、まあ、その提供できる価値がまあ世界中に行き届くから今アメリカにいるっていう風な理由でここにいますね。
本当に顧客の方ですか、同僚の方、シリコンバレーで最先端で活躍なさっている方ばかりだと思うんですが、そういう方々と働いてみていかがですか？
そうですね、やっぱりここでやる価値っていうのをすごく感じられる人たちが多くって、まあ、最近ですとやっぱりもう一回事業を始めて、まあ、大きなエグジットをしてまた新たに事業をスタートするみたいなファウンダーたちが結構増えてきたりとか、まあ、それこそ Google とか Uber とかでエンジニアリングチームやっていて、社内でこんな大きな問題を抱えていたからけど、まあ、自分たちで解決したいからもうそこでスピンアウトしちゃって自分たちで事業を作ったりとか、でもう一社とかはもうハーバード大学の研究室がまあなんかセキュリティの論文を書いて、これを社会実装したいからって言って始めた事業があったりとか、すごく本当にもう世界中のトップの優秀な人たちが彼らの解決したい問題を抱えてここでチャレンジしてるっていう意味では、やっぱりスケールがすごく大きいなっていうのも感じますし、そこで入ってくる投資家だったりタレントたちも、やっぱり今まで見たことないぐらい優秀なレベルの人たちがいて、やっぱそれだけの期待値に沿うぐらいの、なんだろう、我々のサービスも提供しないといけないっていう、まあプレッシャーも大きいんですけれども、やっぱりそこから作り出せる価値っていうのはやっぱり大きいなとは思っていて、まあ、そういう意味ですごく楽しい仕事だなとは今思ってますね。
対等に向き合っていくために努力されていることってどのあたりですか？
確かにすごくいい質問ですね。努力していることとしては、まあ、基本的に僕は成功の再現性っていうような言葉を使ってるんですが、何かをやったことがあるっていうことが大切だと思うんですよね。なんかその誰かを採用するときも、この人間は昔にまあいいプロダクトを作ったことがあるかとか、いいコピーを書いたことがあるかとか、アーリーステージからグロスステージまでちゃんと引っ張ったことがあるリーダーかとか、このやったことがある蓄積することで他の会社だったり他のプロジェクトに行ってもこれをまた再現できるんですよね。だからこのやったことがあるからすごくいろんなものを学ぶっていうところが大切かなと自分では思っていて、今世界中のタレントからまあすごく一人一人採用するデザイナーエンジニアから彼らの経験から学べるっていうのもすごく大きいですし、一人一人の知識経験からそれを学びを蓄積していくっていうことはすごく大切にしています。
その今 4,50 人世界中のデザイナーさんを抱えていらっしゃるということなんですが、この採用ってとても難しいものだと思うんですが、殺到するのかそれともこっちから声をかけていくのか、そのなんか具体的な手順ってちょっと教えていただいてもいいですか？
我々はもうアウトリーチというか、こちらからメッセージをしに行くっていうことだけで今ここまで来てますね。タレントって別にオフィスがなければ、なんだろう、30キロ圏内で雇う必要もないんですよね。だから、世界中に優秀な人たちはたくさんいて、で、例えば、サンフランシスコでいう時給8000円、9000円って、すごく安いんですけど、じゃあそれをヨーロッパに持って行った時に、ヨーロッパでの時給8000円、9000円って全然意味が違うんですよね。
はい、はい。
まあ、もうお医者さんよりお金を稼いでしまう。けども、そこには、 もう本当にコカ・コーラとかグローバルカンパニーの UX を作った人間がたくさんいて、もう8年10年の経験を積んでるっていう人たちもたくさんいるんですよね。だからそういう人たちにとってシリコンバレーのまずトップのディープテックのプロダクトを作る機会があるっていうこと、あとはシリコンバレーのレートがあるっていうことと、あとはそういう面白いチームメンバーがいるっていうこの3点がやっぱり結構彼らにとっては魅力的ですし、そのフレキシブルなライフスタイルでありながら、まあちゃんとしたいいプロジェクトだったりいい機会があるっていう意味では、まあ、そこをうまく利用しながらここまで来ているっていう感じですね、はい、
すごいですね。改めて壮大な仕組みですが、でもそれってそれぞれにもキャリアも自分の型もある方々だからまとめる必要がある意味でないのかもしれないんですが、でもやっぱりそのジプシーのチームとして一つのものをそれぞれの国にいながら作るっていう意味では、そのあたりでの課題点とかってありますか？
最初はみんなもう1日4時間とかいうパートタイムで始まってから徐々にフルタイムにコンバートしていく人たちもいれば、いきなりフルタイムで入る人たちもいるんですが、まあなんか狙ってやったわけではないんですが、今マネジメントがうちって3カ国にいるんですよね。アジアの方に行って、ヨーロッパのタイムゾーンにいて、カナダのタイムゾーンにいる。で、そうすると、まあ、結構なんだろう、僕が寝る前にアジア組と話して朝起きて、そのアジア組がヨーロッパ組と一緒に仕事をすると、まあ朝起きた段階である程度仕事が終わっているみたいな、結構24時間稼働で結構物事が動き始めるんですよね。で、結構すごくそこは面白いなと思っていて、もちろんそのプロダクトのフェーズだったりコミュニケーションっていうのもすごくまだまだ課題はあるんですが、やっぱり僕たちはまあリモートでもいい会社が作れるっていうことはやっぱり信じていて、最近も GitLab とか、InVision みたいなリモートでも大きくなった会社がたくさん出てきたので、やっぱそこは面白いなと思いますね。
ちょっと気になって出られない時もきっとありますよね、案件によってはね。
そうですね、そうですね。だからちゃんとルールは作らないとなと思ってるんですが、はい。
ああ、でもそれは本当にデザイナーという仕事の特色と今のコロナ禍の特色を生かして一番こうスタートが今の時期であった意味がすごくある業態ですよね。
そうですね、うん、なんか我々はもうコロナになる1年も2年も前からまあリモートでやりたいみたいなことは言っていて、まあ、コロナになってすごく、まあ、それがだんだん普及したっていう意味で、うん、我々としてもその事業が運営しやすくなったっていうのはありますね、うんうん。
いかがですか、その今後ジプシーとしてはどんどん案件を増やしていくっていう感じの大きくなっていくっていう方法なのか、それともまた違うサービスというかちょっと違うことをやったりっていうような今後の言える範囲での流れを教えていただけますか？
我々はまあ先ほど言ったように、まあ、成功の再現性を作っていきたいっていうことは言ってます。でもちろんそのたくさんのスタートアップを支援したいっていうのはあるんですが、まあ、もちろんその量に対して質を犠牲にするようなことはしたくないので、まあ、一件一件すごく丁寧にスタートアップのファウンダーと話しながら、我々が本当にまあフィットするかっていうところを見つつ、まあ、少しずつまあいい成功事例を作っていきたいなっていうとともに、今やっているようなまあその株式でのパートナーシップみたいなのも徐々に増やしつつ、いい意味でなんか例えばジプシーのデザイナーが我々が成功するとともに一緒に、まあ、金銭的にも体験的にも一緒に成功できるような仕組みを作りながら成長していけたらなと思ってますね。
ちなみにこの番組でいつも最後に伺うんですが、デジタルとかデザインとかいうね、土壌で働かれている玉井さんから見て、シリコンバレーでそのデザインという切り口でのちょっと先に見える風景とか情景とか、どんなものが見えますかね？
今クリエイターエコノミーって呼ばれるような、はい、まあ言葉がすごい流行り始めてるんですが、もちろんその事業を立ち上げるっていうこと自体がすごく簡単になってきてるんですよね。今別にエンジニアじゃなくても e コマースのウェブサイトは始められるようになったし、別にインスタグラムでちゃんとコンテンツをやってオーディエンスを作ればインフルエンサーになれる時代が来たし、で一人一人やっぱりまあその何か世の中の問題を見つけて解決するっていう手段がすごく多様化したっていう意味で、まあ、すごく事業を立ち上げることのハードルが下がったとは同時に、結構いろんな人がもうすでにやっちゃうっていうような現象が起きてるんで、そういう時代だからこそなんかまあ自分たちが何のためにやってて、自分たちがどういうことをやって、なぜ我々が世界にとって価値があるのかみたいなコミュニケーションがすごく今大事になっているっていう意味で、そのストーリーが 大切かなってだったり、誰がやるのか、なぜ自分がやるのかみたいなところをちゃんとコミュニケーションできると、なんかもっといい世の中になるんじゃないかなと思ってますね。
そうですよね。クリエイターズエコノミー、何かを作り出せる方々のね、価値や環境がもっと良くなっていく世の中に本当になっていきそうですよね。そういった意味ではまさにジュピシーという感じですね。
そうですね、はい、なんかそういうふうな、まあ、優秀な人たちが来てもらえるような会社に少しずつ我々も成長していかないといけないし、まだまだ本当にこれからだなとは思ってますね。
またお会いできる日を。ありがとうございました。玉井さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
早く圧倒的な成長をしたい。学生時代に描いていた理想が実現できています。若手のうちからいろいろなことを任せてもらえ、メンバーと協力しながらクライアントの抱える課題や組織運営についてとことん考え、取り組み、実行してきました。デジタルフォルムは自分の本気をぶつけられるような場所です。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒、第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルムフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜はシリコンバレーで活躍する日本人起業家、ジプシーの共同創業者で CEO の玉井和紗さんをお迎えいたしました。いや、面白い業態ですよね。でも最後の方にお話になっていたサンフランシスコは、まあ一流のデザイナーだと、デザイナーの走り出しの方でさえとっても時給が高いというお話で、ただところ変えてヨーロッパの方を雇うとその時給をもうちょっと下げても高いくらいだっていうようなアイデアの起点ですとか工夫で成り立っていらっしゃるジプシーなのかなというふうにも受け取ることができました。本当に24時間さまざまな国に在籍しているデザイナーさんがいらっしゃるので、動いている企業だというのも特徴だなと思いました。面白かったですね。玉井さんの思い描く新たなデジタルシーンのネットワークの在り方、そしてそれによって新たなデザイン体験が手軽にできることも特徴の一つになっていきそうです。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。